聖書を朗読します。はじめにイザヤ書49章3節から6節。私に言われた。あなたは私のしもべイスラエル。あなたによって私の輝きは現れると、私は思った。私はいたずらに骨折り、うつろに虚しく力を使い果たしたと。しかし私を裁いてくださるのは主であり、働きに報いてくださるのも私の神である。主の御目に私は重んじられている。私の神こそ私の力。今や主は言われる。ヤコブを身元に立ち返らせ、イスラエルを集めるために、母の胎にあった私をご自分のしもべとして形作られた主はこう言われる。私はあなたをしもべとして、ヤコブの諸部族を立ち上がらせ、イスラエルの残りの者を連れ帰らせる。だがそれにも増して私はあなたを国々の光とし、私の救いを地の果てまでもたらすものとする。次にルカによる福音書24章45節から49節。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け、三日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めが、その名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。エルサレムから始めて、あなた方はこれらのことの証人となる。私は父が約束されたものをあなた方に送る。高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさい。以上です。
ただいまはルカによる福音書の24章の45節から49節に記されている御言葉をご一緒に聞きました。このところは箇所としましては主イエス・キリストの復活の物語の一部ということができます。主イエスが復活された日、福音書をまた24章を初めから読まれたらわかると思いますが、様々なことがありました。何人かの女性たちが朝早くイエス様のお墓を訪ねましたところ、主の御使いが現れて、主は復活されたことを告げたのです。またその後には、主イエスが死なれたことに失望してエルサレムから離れ、エマオの村に向かっていた二人の弟子に、イエス様が現れて旅を共にされ、聖書の話をしてくださった。そういうこともありました。そして今、もう夜も遅い時間になろうかという時に、11人の弟子たちが集まっているところに、主イエスご自身が現れ、彼らの真ん中に立たれたのです。この時の光景は、実はその、あと、ずっと続く、教会の礼拝の姿を表していると言われております。主イエスを失った悲しみ、また自らの罪に打ちひしがれていた弟子たちのもとに、罪と死の力に打ち勝たれた、復活された主イエスが来てくださる。そしてそこで、食卓の交わりをなされるとともに、聖書の言葉を主が一つ一つ解き明かしてくださる。 もちろん今の私たちはこの礼拝においても目に見える形で主イエスにお会いすることはできません。しかしイエス様は神の霊でありイエス・キリストの霊である聖霊において変わることなく、いやあの時よりももっと親しい仕方で私たちの間に私たちのうちに臨んでくださいます。あの復活の日と同じように私たちに手を差し伸べて親しく聖書の言葉を語ってくださる。私たちは今日この礼拝においてもイエス様とのこの同じ交わりに招かれているということをまず心に留めたいと思います。それこそまさに毎週この主の日の礼拝ごとに私たちが預かっている恵みの出来事であるということを味わいたい。そして今日は与えられている御言葉を通して、こうした礼拝の出来事における大切な事柄を思い巡らしながら神様を礼拝したいと思っております。でその大切なことと、言ったことの、まず1点目でありますが、箇所で申しますと45節に関わります。その45節をもう一度読んでみます。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。イエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。ここでは分かりやすくするためと思われますが、心の目を開いてと訳されております。ただもともとは目という言葉はありませんで、ここで言われているのは彼らの心を開いて、そういうことです。つまり礼拝でのイエス様との出会いの中で私たちは自分の心が開かれていく、自分の心が変えられていく、そういう経験をするのです。しかもこの場合の、開くという言葉は、聖書においてはある意味ある意味の激しさを伴うような、痛みを伴うような使われ方がしていることがどうも多いように思われます。そこでは私たちが今まで大事にしてきた古い殻のようなものを打ち破るようにして、神様が新しい御業を始められる、私たちの中で私たちを通して新しい御業を始めようとされる、そういう面があります。そもそもイエス・キリストが人間となってこの世に来られたこと、そしてその生涯の終わりに苦しみを受け十字架につけられて死なれ、その後三日目に復活された、そのこと自体がもう神がもたらされた新しい出来事で、全く新しい出来事でありました。しかもここではそれに加えて、加えるというわけではありませんが、そのことにつながってもう一つ新しいことが開き示されていきます。少し先の47節にこう言われています。47節ですね。また罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。主の復活の福音がユダヤ人というこれまでの枠を超えて全世界に、すべての国の人々に伝えられる、そういうのです。で、このことは実は当時のイスラエルの人々にとってはやはり衝撃的なことでありました。というのはユダヤ人たちは神の恵みと救いとは神の民として選ばれた自分たちのものであると信ずるところがあったからです。もちろん旧約聖書にも神の祝福は 全世界のすべての人々に広がる、そういう言葉、御言葉はあります。しかし当時のユダヤ人たちは、やはり自分たちこそ、そういう思いがあった。そしてイエス様の弟子たちも、その点ではユダヤ人でありましたから、同じ面がありました。神の福音がユダヤ人という枠を打ち破るようにして、異邦人にまで及ぶということ、そのことには、やはり体がついていかない、そういう面があったの。そのことを受け入れて、その福音を全世界に述べ伝える、その御業に預かる器とされるためには、彼らの心が、彼ら自身が、どこか痛みを伴いながら、内側から開かれ、作り変えられる必要があったんです。ちなみに申しますと、このことは先週、また先々週に学びました、クリスマスの物語でも語られていたことを、もう一度思い出してみたいと思うんですね。シメオンが、幼子のイエス様を祝福して、異邦人を照らす啓示の光、そう褒めたたえたときに、両親のマリアもヨセフも、すべてがひっくり返されるような驚きと、動揺を覚えた、そう言われていたんです。また星を通してイエス様誕生のことを知らされ、イエス様を拝みに来た東方の学者たちも、イエス様を礼拝するとき、自分が大切にしてきた宝の箱を開いたと言われておりました。自分自身を開いて、そこにある大切なものを、自分の大切なものをイエス様に捧げることによって初めて、彼らはイエス様を誠の主として、王として、自分たちの心に迎えることができたのです。そのようにして、主の福音が異邦人に伝えられていくことの印と、彼らはなったの。私たちはこのように神の本当の恵みを心深く受け入れて、それに生きるようになるためには心を開かれなければならない。自分の古い殻が内側から破られて、自分自身を開いていくことが必要なのです。ただもちろん、自分を開く、自分の心を開くということは、当然ながら私たちが自分の力でできることではありません。まさに神が送ってくださる聖霊によって、神ご自身の力によってそれは与えられる。今日のルカによる福音書の24章の49節では、そのことが高いところからの力に覆われる、そういう表現で言い表されておりました。49節ですね。私は父が約束されたものをあなた方に送る。高いところからの力に覆われるまでは、都にとどまっていなさい。ここで言われる神の聖霊というのは、ただ私たちを発奮させたり、元気にさせたりするエネルギーのようなものではありません。また、ただ単に私たちがもともと持っている願望とか欲望とか理想とかを私たちに都合のいいように叶えてくれる魔法のようなものでもありません。神の言葉、聖書の真理を私たちの心の奥底に置いて照らし、悟らせてくださる方、そのようにして私たちの心をその内面から開いて、神の恵みに生きるように作り変えてくださる、そういう方、神ご自身の 力に他ならない。他なりません。そして弟子たちは、その聖霊を受けて初めて、自分たちの古い枠を乗り越えて、神の新しい命と使命に生きるものとして作り変えられていくのです。ルカ福音書から使徒言行録にかけて、聖霊を受けた彼らが、それまでのユダヤ人という古い枠を超えて、主の福音を全世界に伝えていく器として用いられるようになった。その使命を生きるようになった。その様子が伝えられています。ただそれは決してスムーズにいったわけではない。弟子たちが喜び勇んで、もちろん喜びがありましたけれども、何の抵抗もなくそういうことに移っていったわけではない。さまざまな葛藤がありました。さまざまな対立が起こりました。でもそういうものを聖霊によって乗り越えさせられて、彼らは新しい神の務めに喜んで使えるものとされていった。ある意味で、教会の歴史の始めにおいて、このような形で礼拝がなされ、御言葉によって弟子たちの心が開かれ、高いところからの力によって彼らが大暴れ作り変えられて、神の本当の救いをもたらす真理が、御業が、この世に伝えられていったのです。今私たちは新しい年を迎えて、第三の主の日の礼拝を捧げています。また今月末には定期総会を開いて、この年の歩みをまた定めてまいります。そういう、だからというわけではありませんけれども、その時にあたって、改めて私たちは高いところからの力、聖霊の導きをやはり求めることから始めたいと思います。私たちのなす技や働きが、どんなに善意であっても人間的な思いであったり、人間的な都合によったり、また私たちの古い殻の中に閉じこもるようなものではなくて、神様の福音の広がりのために開かれ、生かされ、用いられるものとなるように、私たちは改めて主の御旨を求めたいと思います。私たち自身がその新しい務めのために、いつも開かれ、作り変えられていきますように、そして神ご自身の力、高いところからの力によって覆われ、生かされていくこと、そのことを祈り求めることから始めたいと思います。そこに私たちにとってのまた新しい始まりがあるということを心に留めたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、新しい年を与えられて、その歩みを私たちは始めています。その時、私たちにあなたはまた新たに御言葉を与えてくださいました。感謝をいたします。さまざまな面で厳しさと、また危機とを深く覚えさせられる毎日の中にあります。その中にあって、私たちは自分自身の力で立つことができないことを改めて気づかされております。いや、ますます自分の殻に閉じこもりがちであることを私たちはどこかで覚えます。どうぞ私たちに あなたの聖霊を豊かに注いでください。あなたご自身の御業に仕える器となるように、常にあなたの霊の力に覆われ、あなたの御心にかなう歩みを忍耐強く求めていく祈りのうちに生きることができますように、どうぞ導いてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。